松ヶ瀬町のお話で、お弓の身代わり地蔵、猫の里の狐、お弓殿は神通力や変化の術では狐仲間でも指折りのものでした。性格はおとなしく、自分から悪さをするということはありませんでした。ところがお弓殿を目の敵にしている者がおりました。それは間の一の知恵者と呼ばれている古城の作佐殿でした。作佐殿はこれまでもお弓と神通力や知恵比べをしてきましたが、一度も勝った試しがなかったのです。どうにかしてやっつけてやろうと手ぐすね引いて待っていました。こんな折、お弓が娘お雪の実を案じて毎晩のように山の中を歩くという話が伝わってきました。よし来たとばかり遠の山に向かって馬を引いて山道を登り、追い分け地蔵の手前まで来ると一人歩きの女を見つけました。もしもし、あんた、今夜道に女の一人歩きのごたるが危なかばい。わしも夜中用意で熊谷町に行きよっとじゃが、なんなら馬に乗せてやってもよかばい、と親切そうなふりをして言いました。作佐殿は相手がお弓と目をつけてのことでした。狐のお弓なら話に乗ってこないだろうと思っていたら、まあそれは思いがけんこつ、私も女子、恐ろしゅうございました、よろしゅう頼みます、とあっさり誘いに乗ってきました。それじゃと抱きかかえて馬に乗せようとすると、ちっと待ってくだはり、山道ば登って汗びっしょり、ちっとばかり汗ば拭かせてはいよ、そう言いながら帯を解いて着物を一枚一枚脱ぎ、とうとう最後の芋地まで脱いでしまいました。作佐殿は夜とはいえ目の前に女の姿を見せられてびっくりしましたが、はっと気を取り直し、今まで何回もしてやられているので今度は騙されんぞ、と裸の女を抱え上げると馬の鞍に乗せて荷綱でがんじがらめに縛りました。よし、今夜は俺が勝ったぞ、と満足でした。道端を見るとお地蔵さんがニコニコ笑ってござる。お供えの饅頭をいただいて意気揚々と村に引き上げました。村の人たちも作佐殿が狐を生け取ったというので集まってきて提灯をかざしてみると、赤い胸当てのお地蔵さんが馬の鞍にくられています。こら、地蔵さんたい、という人々の声に作佐殿が改めて蔵の上を見ると、この有様、あいた、またやられたばい、とべそをかきかき、その場にヘタヘタと座り込んでしまいました。また懐の饅頭を出してみると、それは生温かい馬のクソでした。